プレゼン、面談、初対面、スピーチ。緊張の種類を知れば本番は怖くない。あのドキドキ、ビクビク、嫌な汗と永遠におさらばしましょう。一流アスリートが実践する、緊張をコントロールして最高の結果を出す技術。メンタルトレーナー石津貴代、スバル社。はじめに、自分の緊張癖のせいでまた損をしてしまった。ビジネスでもプライベートでも、そんな経験はありませんか？万全の準備をしてプレゼンに臨んだのに、うまく伝えることができなかった。会合で挨拶の言葉を任されたのに、しどろもどろになってしまった。初めてのデートでいいところを見せるどころか、失態を演じてしまった。習い事の発表会で、練習では完璧だったのに、ちっともうまくいかなかった。多くの人が、一つぐらい緊張を原因とする苦い思い出を抱えているのではないでしょうか。私はメンタルトレーナーとして、10年以上、アスリートを中心とする数多くのクライアントと接してきましたが、その約6割は、緊張を何とかしたいという切実な思いで私を訪ねてくださる方々です。彼らと向き合い続けることによって、私は緊張克服のためのメソッドを確立することができました。幸い、このメソッドは非常に効果的で、緊張を怖がっていたクライアントが見違えるほど生き生きとしてハイパフォーマンスを見せてくれるようになりました。私が緊張にこだわるのは、自分自身が緊張によって辛い経験を重ねてきたからです。小学生の頃から、授業中に先生から指名されるだけでドキドキするような子でした。音楽の時間に、リコーダーのテストでみんなの前で一人で演奏しなくてはならない時や、合唱のパートごとの練習で少人数で歌わされる時などは、上がってしまって、うまくできた試しがありません。そんな緊張しいな一方で、目立ちたがり屋でもあった私は、何を勘違いしたのか、10代後半の時にバンド活動を始めてしまいました。18歳ではバンドのボーカルに、練習では上々、歌える！ところが初めてのライブで、自分でも驚くほどのひどいパフォーマンスをさらしてしまったのです。歌詞が頭から飛ぶ。音程はどんどん外れていく。周りの楽器演奏が耳に入らない。何を歌っているのかすらわからない。バンドメンバーたちは驚愕し、お客様も唖然といったありさまでした。小さなライブハウスとはいえ、一般のお客様も入っているバンドとしての晴れ舞台です。それをめちゃくちゃにしてしまったのは、他でもない私でした。練習ではあんなに歌えたはずなのに、どうして？ライブを繰り返してもメンバーの期待に応えることはできず、結局はバンドをクビに。しかし、懲りない私は別のバンドに加入し、またしてもクビになるという残念な経験をしました。転機になったのは、コミュニティ FM のパーソナリティとして、取材で野球選手と話す機会が増えたことでした。パーソナリティは目立つ仕事ではありますが、ラジオでは人目にさらされることがないので、それほど支障なく務めることができていました。そして取材で読売巨人軍の二軍球場に通うようになり、そこでかつての私と同じように緊張に苦しむ選手たちを目の当たりにしたのです。二軍戦では素晴らしいパフォーマンスを見せているのに、 一軍に上がって東京ドームのグラウンドに立つと別人のようになってしまう。堂々とプレーしていた選手がガチガチに緊張していることが素人目にも伝わってきました。その時にふと思いました。プレーの技術を教えてくれるコーチはいるし、体作りもトレーナーがついていてくれる。それなのになぜメンタルだけは生まれつきのまま頑張らなきゃいけないんだろう。同じ能力を持っている二人でも、生まれつきメンタルが強い人は夢を叶えることができて、緊張のコントロールができない人は実力を発揮できないまま、かつての自分のように志半ばで切り捨てられるしかないのだろうか。私も含めて、なんてそんな人生なんだろうと思いました。そんな思いを抱えていた頃、あるテレビ番組を見ました。アテネオリンピック、北京オリンピックで金メダルを獲得した水泳の北島康介選手が、メンタルトレーナーの指導のもとトレーニングする様子を紹介するものでした。今でこそ広く認知されているメンタルトレーナーという職業ですが、当時はほとんど知られていませんでした。
この職業なら、私が取材で出会った本来の実力を出せればヒーローになれる選手たちの輝く姿が見られる。
そう思った私は、早速養成講座に通うことにしました。みっちり3年半、座学だけではなく、師事した浮世真理子先生がトレーニングする現場へ、全国どこへでもついて回りました。順調に知識は増えていきましたが、やがて課題に直面しました。メンタルトレーナーとして自立し、クライアントと向き合うには、まず自分自身の緊張癖を解決しなければならなかったのです。そこでの試行錯誤が、独自の緊張をコントロールするメソッドの原型になりました。後ほど詳しく述べますが、私のメソッドは、思考からのアプローチと体からのアプローチの二本柱で成り立っています。つまり、考え方を変えて過度に緊張を感じないようにして、その後、それでも緊張してしまった場合に体をどう整えるかを知るのです。この二つを実践したら、自分自身にはっきりと効果がありました。今でも、公演などで大勢の知らない人々の前に立つとき、時折緊張することがありますが、すぐにそれをコントロールして、5分から10分で完全に落ち着くことができます。それを、さらにクライアントに応用してブラッシュアップし、13年間の経験の結晶として、私の緊張コントロールのメソッドは完成しました。緊張は一種の身体反応なので、自分の意思だけで思い通りにすることはできません。逃れようと思っても逃れられないものなのです。ただ、過度に感じないようにする訓練はできますし、緊張しても対処法があります。だから、緊張を怖いものとして恐れないでください。気を引き締めるという言葉があるように、ハイパフォーマンスのためには、ある程度の緊張は必要です。人は緊張をしたくないからこそ、様々な準備をして万全を期すという側面もあります。要するに、緊張の度合いをコントロールして、自分自身のためにうまく使いこなせるようになればいいのです。本書は、そのためには何をすればいいのかが、段階を踏んで理解できる構成となっています。まずは第一章で、人が緊張してしまうメカニズムを紐解きます。緊張に伴ういろいろな体の反応の、意外な起源に驚くはずです。続く第2章では、緊張のタイプを5つに分け、それぞれの特徴について説明します。チェックリストを見るだけで自分がどのタイプか分かるようになっていますので、ぜひ自己分析してみてください。そして、いよいよ第3章から第7章までは、 5つの緊張のタイプを1つずつ掘り下げ、具体的な対処法を解説していきます。さらに、それぞれの緊張を克服した私のクライアントのエピソードも掲載しました。個人の特定を避けるため、細部を改編してあります。最後の第8章では、緊張してしまった時のために覚えておきたい即効性のあるテクニックと、緊張をコントロールするために身につけてもらいたい習慣を紹介しました。緊張に飲まれてしまって、自分自身を見失った感覚。本書が、あの辛さから一人でも多くの読者の皆さんを解放し、それぞれの人生を輝かせるためのサポートとなれば幸いです。